ただいまから創世記31章17節から24節より、ヤコブ物語7、主の守りと題して、さなぼこしに聖書からメッセージをしていただきます。
ヤコブはついに20年間とどまり続けたラバンの家を出ていきます。その旅立ちは決して晴れやかなものではありませんでした。聖書はヤコブは逃げたとそう語っています。ラバンがヤコブが逃げたのを知ったのはその3日後でした。それからラバンは急いで自分たちの子供たち、自分の子供たちやまた身内の者たちを集めて、そしてヤコブの後を追いかけます。ラバンは7日の道のりを追いに追って、そしてついにヤコブたちに追いつく。今日はそういうお話です。ヤコブは神様から祝福をいただいていました。たくさんの家畜を持ちました。奴隷もいたでしょう。子供たちもおりました。けれども豊かになったとは言ってもラバンの勢力にかなうわけはありません。ラバンがその気になればヤコブはたちまち滅ぼされてしまう、そういう力の関係でした。しかし今日の箇所の24節を見ますと、なんと神様がラバンの夢に現れてくださって、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけろというふうにラバンに忠告をしてくださる。念を押してヤコブには手を出すなと言ってくださったわけです。こうしてヤコブはラバンのその追っ手から守られて、そして父イサクのいる約束の地カナンへと旅を進めていくことになるのです。これが今日のストーリーでした。この話の中で何が一番特徴的かといえば、やはりヤコブが旅立っているこの様子を聖書が一貫して逃げたと語っていることでしょう。逃げる、私たちもですね、逃げるということを時々使います。あいつは逃げているとかですね、そう言われるとちょっとドキッとしますね。何か向かわなければならないことに向かえてない、何か取り組まなければならないことに取り組まずにそこから逃げている。逃げるっていう言葉はそういう私たちの隠れたところを明らかにするような、ドキッとするような言葉ですね。勉強から逃げているとか言われるとですね、ああダメかっていう感じになります。ヤコブという男は実は以前も逃げたことがありました。それは自分のお父さんのイサクとお兄さんのエサウを騙して神様の祝福を奪った時です。その時彼は逃げて、そしてラバンのところにやってきたんです。その時には確かに大切なお父さんとお兄さんを騙したわけですから、後ろめたさがあったでしょう。やましいところがあったでしょう。だから逃げたんです。でも今日のところではヤコブは決してやましいところはないはずですね。ヤコブにカナンの地へ行け、お父さんのもとへ行けと命じになったのは何よりも神様です。ヤコブがわがままを言っているわけではありません。またヤコブがラバンに後ろめたいことがあったわけではありません。それなのに彼は逃げ出します。しかもこれは計画的犯行です。ヤコブはわざわざラバンが忙しいとき、その羊の毛を刈るというですね、非常に忙しいときです。農業で言うならば農繁期、その刈り入れのときに彼は逃げることを計画し実行に移すんです。どうしてヤコブはこのとき逃げたのかということですね。 どうして正々堂々とラバンに神様の言葉がありました、どうか20年仕えてきてお世話になりましたと、つきましてはお父さんのところに帰らせてください、私はあなたとの約束を守っています、そう言って礼を尽くして出てくることができなかったのか。このあたりがですね、このヤコブ物語の面白いところだと思います。人間臭さが面白いんですね。ヤコブは神様を信じているんです。信じているにもかかわらず、でも目の前にラバンという男を前にするとですね、その信じる心が揺らぐんですね。彼は信じていればこそ約束の地へ向かおうとしています。そこには自分が騙した兄エサウがいるんです。誰だってどうでしょうか、自分がもし人を騙したことがあって、その人に自分から会いに行くっていうことを決めるならば、ものすごくこう緊張すると思うんですね。ヤコブの知っていることはそういう緊張を強いられるようなことです。神様の言葉がなければ、そこに初めの第一歩を踏み出すことなんてできはしません。けれども、そういう信仰がありながら、ヤコブは目の前にいるラバンという男を前にすると、たちまち恐れてしまうんです。ラバンは何度もヤコブの報酬を変えた男です。この報酬を変えるっていうのはですね、よくある話だと思います。例えば小さい子供同士が遊んでいて、あと1回やったら交代っていうにもかかわらず、それを譲れないとかですね、お兄ちゃんと弟が遊んでいて、何かボールを落としたりとか、なんかこれが当たったら罰ゲームとかいうふうに決めてですね、弟がやった時にはそれを罰ゲームさせるんです。でけれども、自分が当たった時にはですね、やっぱりルールを変更するとか言ってですね、コロッと変えてしまう。よくありますよね、そういうことはね。そうなんです。ラバンがやったのはそういうことなんですね。つまりラバン自身がルールなんです。こういう男に正攻法で向かっても、ちゃんと筋を通していっても、これはダメだろうとヤコブは思ったんでしょうか。とにかくヤコブはこの時に逃げるということをしたんです。ある人はこのヤコブが逃げたっていうことですね、まあ、逃げるっていう言葉は言い過ぎじゃないかと思う人もあるかもしれません。誰だってそういう男の前ではそんな正攻法のやり方じゃダメだと。ヤコブは正しいことをしたんだ。非常にヤコブは現実主義者で、そして彼がやった方法はこの時ベストの方法だっただろう。そういうふうに考える人があるかもしれない。けれども、聖書は決してそうは語っていないと思います。ヤコブはラバンに内緒にしてというふうに語っています。内緒にするという言葉ですね、もともとの言葉を見ていきますと、これは心を盗んでという意味なんです。ヤコブはラバンの心を盗む。どういうことかなと思うんですが、つまりラバンはですね、ヤコブはきっとあの辺で今頃羊を飼ってこういうことをしているだろうと思ってるわけです。そのラバンが密かにというか普通に思っている、その思っていることを内緒で、それを内緒で裏切っていくということです。心を盗むってそういうことですね。隠れて、普通はこうやってるだろう、きっとこういうことをしてるだろう、相手が思うその心をこっそりと盗んでいく、これがヤコブのしたことだというのです。当たり前と思うことをこっそりと裏切る、内緒でする、相手を騙すことですね。ヤコブ物語の中でこの人を騙すっていうのはですね、一貫してヤコブの弱さなんです。ですからここでもおそらくヤコブはラバンを恐れ、そういう自分の弱いところが出てしまって、それでラバンに言えないで黙って出てきてしまったというふうに聖書は私たちに語っているわけなんですね。しかし今日のところを読んでいきますと、ヤコブはこの時逃げていっても 変な言い方ですけれども、良かったのではないかと思えます。というのは、私たちはですね、自分が逃げたくなるようなことっていうのは誰でも持ってると思います。でもそういう事柄に自分自身で、自分で決めてそれに向かっていくっていうのは大変な労力がいりますね。大変難しいことです、それは。それに自分が逃げているという意識は、どこかでこう焦りを生み出します。自分はこのままではダメだと、自分はこの事柄に向き合わなければいけないと、自分はこの事柄を乗り越えなければいけないと、この事柄を解決しなければダメだと、そしてそこから逃げている間はずっと今のままでは自分はダメなんだ、このままではダメなんだ、これを乗り越えなければ自分はダメなままだというふうになっていく。しかし聖書が語るのは、そういう自分を変えていく、自分のダメだと思うのを変えていくという仕事は、これは人間のする仕事ではなくて、むしろ神様がする仕事であると語っています。人間を変えるのは神の仕事である。逃げたくなるようなことに向き合う、そこにやはり神様の時があると言うべきでしょう。ヤコブの場合もそうでした。ヤコブは本当はラバンから逃げるつもりだったんでしょう。ラバンのところに知らせが届いたのは3日目、その距離ざっと7日の距離とあります。パダンアラムというですね、ちょうどユーフラテス川のもうちょっと北の方だと思います。その大きな平野があるんですが、そこのところからギルアデの産地、これはギルアデというのはですね、ちょうどご存知の方はわかると思いますが、ガリラヤ湖のもうちょっと北、そしてもうちょっと東のあたりですね、もうほとんどイスラエルの方なんです。その距離ざっと600キロですよ。600キロの道のりをラクダに乗って7日間で追いついてくるっていうのはですね、ラバンがよほど急いだということです。ヤコブももしかしたらもうここまで来たらラバンからは逃げられると思ったかもしれない。けれども神様というお方は不思議とこの追いつくということをお許しになって、そしてヤコブがもう一度ラバンに向き合うようにされたっていうんです。ラバンに向き合うようにする。神様はこのことが考えられるのは、神様は私たちが逃げたくて逃げたくてどうしようもない、そういった事柄に向き合う時を神様が備えてくださるということでしょう。自分自身で解決するのではありません。今自分で何とか自分の力でこれをやっていこうというのではない。その事柄は確かにやらなければならないし、取り組まなければならないかもしれないけれども、その事柄はまず神様に任せていくときに、神様がその時を備えてくださるということでしょう。私たちはよく神様と現実の間で板挟みになるものです。これは神様が言われることだからできる、でも現実的にはそれはちょっと難しい、その両方の間に挟まれる。ヤコブもですね、そういう恐れを抱いたものです。しかしそういうヤコブでさえも神様の時が来て取り扱いを受ける。私たちは自分であれこれ全てのことを整えてしまおうとしないで、神様の手に任せていって良いということではないでしょうか。そしてもう一つ今日言えることは、神様はそういう私たちが何かに向き合うとき、逃げたくなるようなことに向き合うときに私たちを助けてくださるということです。一つは今日の説教用紙にもありますように、弁明の機会を与えてくださるということです。今日の話の中にですね、 ラケルが父ラバンの家からテラフィムというものを盗んだということが書いてありました。テラフィムというのはですね、大きさはいろいろあるようですけれども、これはその家の守り神と言われているものです。これはラケルのお尻の下にですね、そのラクダの鞍の下に隠されるようなものでしたから、大きくはなかったんでしょう。そのテラフィムをラケルは盗んだんです。面白いことに聖書は、この事柄に関して、罪を追及するようなことはしないんですね。ラケルは罪を犯したとか、このテラフィムを盗んだことによってこんな悪いことが起きたとか、こういう罰があったとか、そういうことは何も言われない。そのままラケルは盗んだままこの後も生きていくんです。かえってこの聖書を読んでいきますと、今日読んでいただいたの後のところをずっと見ていきますと、このテラフィムを盗んだという事件がきっかけとなって、なんとヤコブはラバンに自分のですね、長い間思っていた胸の内をこう語ることができる、弁明する機会を与えられるということになっていくんですね。ヤコブがラバンからされたことっていうのは本当にひどいことでした。ラバンは常識的には許されることをことごとくヤコブに対しては許しませんでした。例えば普通羊を飼う人は、その自分が長い旅をしますから、その旅の途中で食べ物がなくなった時や病気になった時や、また困った時にはですね、いざという時にはその羊を、自分の飼っている羊を殺してその肉を食べてよかったんです。けれどもラバンはその事柄を絶対にヤコブに許さなかった。また普通であれば羊がですね、狼に襲われる、泥棒に盗まれる、そういうことが起こるんです。そういう時に羊飼いですから当然獣と戦います。泥棒が来ないように守ります。けれども盗まれてしまったもの、殺されてしまったものについては責任は負わなくてもよいのです。にもかかわらずラバンという男はその責任を負わなくてもよい責任まで負わせるんです。また普通ですね、働いている人の給料を途中で無断で変えるっていうことはしません。けれどもラバンという男はそれを何度も何度も繰り返した。もうここまで我慢したのだったら一言言いたいっていうのは私たちの本音ですよね。一言言いたい。でもこのところでテラフィムの一件がなかったら、きっとラバンはですね、ヤコブを責めて、そして何が起こったか、そのまま別れたとしても、ヤコブはですね、胸の内にあったそれまで我慢していたその胸のもやもやしたものをですね、語ることはできなかったと思いますね。でも神様はこのテラフィムの実験を通してヤコブに自分のですね、胸の内を晴らすことをお許しくださった。そういうふうにしてヤコブが恥ずかしめられてきたことをですね、神様は晴らす機会を与えてくださったということでしょう。詩編の71編というところを見ますと、こう書いてあります。私が読みたいと思います。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。私が決して恥を見ないようにしてください。私が受けたこの恥ずかしめから、この不当な仕打ちから、ヤコブがラバンからされたようなことです。本当だったらこれは常識外れなんだけど、本当だったらこんなことはあってはいけないことなんだけれども、そういう中で私たちはどんなことを今まで我慢してきたのでしょうか。そういう恥ずかしめを受けるとき、この詩人は祈るんです。私はあなたに身を避けています。私は決して恥を見ないようにしてください。 この私が受けている苦しみから、本来あってはならないところから、私がこの耐えている、この胸の内に秘めているこの事柄からどうか、私を救い出してください。主を信じる者たちは、こう祈ることができるというのです。神様は、私たちがその恥ずかしめの中に沈み込むことのないようにしてくださる。私たちの苦しみを、私たちの心の内のさまざまな叫びを神様は知っていてくださって、そのために立ち上がってくださって、そのために神様は正しい裁きをして報いてくださるというのです。私たちは自分が受けているその心の内に秘めた事柄に対して主の期待を信じてよいのです。私たちはともすると時にすぐに気を短くしてこの事柄を今すぐに解決したい、この自分のうやむやした気持ちを今すぐ晴らしたい、これを誰かに言って分かってもらって動いてもらって自分が正しいことを証明してもらいたい、そんなふうに願うものですけれども、このヤコブの物語を見ていくときに、その事柄でさえも神様が分かっていてくださって、神様の時に良いことをしてくださるということでしょう。もう一つのことを見ていきたいと思いますが、それはギリギリのところで助けてくださるということです。今日の創世記の31章の24節に、神様がラバンの夢の中に現れて、そしてあなたはことの善悪を論じないように気をつけろ、ヤコブのことをあれこれ責めるなと神様が念を押してくださったということが書いてあります。なんとヤコブが預かり知らぬところで、神様がご自身で立ち上がってヤコブの味方になってくださって、そしてヤコブのためにラバンに念を押してくださいました。今日は説教用紙の方にですね、2つ御言葉を引用しておきました。私の方のミスで、最初の詩篇227編というのはこれ118編の間違いなんです。訂正をお願いします。この箇所をですね、読んでいきたいと思います。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者を者ともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。神様がヤコブの味方になってくださいました。主は私の味方、本当にヤコブの物語を見ると、神様がヤコブの味方についてヤコブの側に立ってですね、ヤコブを守るように守るようにと働き続けてくださるんです。同じように神様は私たちの味方に立ってくださって、私たちのことを守ってくださる。またもう一つの御言葉、イザヤ41章13節と14節です。ここはじゃあご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の蜜げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。私の好きな御言葉の一つですが、恐れるな、私があなたを助ける。ここで虫けらのヤコブとあります。虫けらっていうのは差別しているわけではない。これは私たちの人間の小ささを神様は知っていてくださるという意味です。神様は私たちの小ささを知っておられる。今日のところでもそうです。神様はヤコブの恐れる気持ちを知っておられました。 神様はヤコブが逃げたことに対して罰を与えてはおられません。むしろヤコブのその弱さをご存知の上で、そのヤコブを守るようにして働いてくださった神様です。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。私たちもヤコブと同じように弱さを持つものです。逃げたくなることを持っております。そして何よりも私たちは神様に対して罪を犯してしまう人間です。しかし神様は、そんな私たちの罪深ささえもご存知の上で、私たち以上にこの罪深さをご存知の上で、神様はその私たちを一人一人を価値あるものとして見ていてくださって、そして私たちを救うために救い主イエス・キリストをお与えくださって、そしてそのことによって私たちを神様の子供としてくださったんです。あなたは救われる価値のあるものだ。私たちはですね、自分自身の姿を見てもどこにそんな価値があるのかと思います、思うのですが、でも神様は一方的な憐れみによって恵みによって私たちを選んで、そして愛して救ってくださった。そのお方が途中で私たちを見捨てるはずがないんですね。最後まで私たちの味方で立ち続けてくださって、私たちの側に立って、私たちの知らないところ、私たちの知っているところで神様が立ち回ってくださって、私たちを助けてくださる。でもそれは時にギリギリのところです。助けてくださるんだったらもっと楽な仕方で助けてくださればよいのだと思いますが、でもギリギリなんですね。ヤコブの時もそうでした。ラバンがヤコブに追いつく前の夜、本当にギリギリのところです。神様は私たちをギリギリのところではありますけれども助けてくださる、そういうお方です。今日はヤコブが逃げるというところのことの中でご一緒に御言葉を味わってきました。神様が向き合う時を備えておられるということ、今すぐに自分で何とかしなければならないということではなくて、神様が時を備えておられるということ、また神様が私たちの心に収めていること、心に蓋をしてじっと耐えていることを知っていてくださって、豊かに報いてくださるということ、また私たちの味方になってくださるということを今日ご一緒に見てきました。自分で復讐するのではなくて主に委ねるという道がここから開けていきます。そうです、今日のところは私が立ち回って何かしなければならないということではなくて、主が私を守ってくださる、私がではなく主がなのです。私たちはこのように主の恵みと守りの中に生かされています。どうか今週もこの主を仰ぎながら、そして私がと立ち上がるのではなく主がしてください、この信仰を持って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの天のお父様、私たちが何者だからといって、あなたは私たちをこれほどまでに慈しんでくださるのでしょうか。ただただあなたの恵みに感謝をいたします。私たちを苦しみのうちから救い出してくださるお方、私たちの心に秘めていることも分かっていてくださるお方、私たちの弱さをも知っていてくださるお方、そのお方が 私たちの罪を許すために、イエス様を代わりにくださって私たちを救ってくださいました。そして私たちの味方として、今日も明日も私たちの傍らにいてくださって、私たちが生きる中で出会うさまざまな苦しみに目を留め、その心の傷に耳を傾け、私たちの胸の内をいつもいつも心配してくださるあなたに心から感謝します。私たちはともするとこのようなあなたの姿を忘れて、すぐに自分で立ち回るものです。弱さがあればそれを自分の手で覆い隠そうとします。それを償おうとします。それを形に作ろうとします。しかし私以上に私のことを心配しておられるあなたのこの懐に今日も飛び込んでいくことができますように。恐れるな虫けらのヤコブ、私はあなたを助けると言われるあなたに今日も明日もついていくことができるように、私たちを帰り見てください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。